改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました。まずジュビリーは素晴らしかったです。すでにシェアがありましたが、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。そして参加できなかった皆さん、お祈りをありがとうございました。レッスンも見ることができますので、一緒に分かち合って、これからも一緒に神様のために進んでいけたらと思います。エイメン。私についてきなさいというのがジュビリーのテーマでした。イエスに従っていこうという時間を持とうとしたときに、神様から語られたメッセージは、神様と共にあるということでした。神様と共に歩み深め続けるのであれば、神様の命の泉が私たちから溢れ出すということ、そのメッセージが一番の大きなメッセージだったんじゃないかなと感じています。神様がせっかく与えてくださったメッセージですので、これからの3週間はこの共に歩むということを深めたいと思います。題して With シリーズと名付けております、ね、どのようにしたら神様と共にあれるんでしょうか。それを具体的にも一緒に深めていきたいと思います。エイメン。まずそのことを深める前に、その大前提を一緒につかみたいと思います。そして理解したいと思います。マタイによる福音書1章の23節です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神は私たちと共におられるという意味である。エイメン。インマヌエルとはイエス・キリストのことです。大前提は、神様がまず私たちと共におられるということです。イエス・キリストの名前自体が共におられるという意味です。ですから私たちがイエスについていく、共に歩もうとするときに、でも一番大切なのは、すでに神様は共におられるということです。でも実はそれを逆を返すと、神様が離れないでずっといてくださってるんだったら、私たちは離れないように自分たちのパートを果たさないといけないと私は思います。ですから今日は With シリーズの一番最初、とどまるということを話したいと思います。私たちは神様と共にあろうとするんだったら、まず私たちはイエスのもとにとどまる必要があります。とどまるということについて、イエスが最も明確に語った箇所を一緒に読みましょう。エイメン。ヨハネによる福音書15章の4節と5節です。よくご存知の箇所だと思いますが、ヨハネの15章の4節と5節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。エイメン。この箇所は有名なブドウの木の例えです。私たちとイエスとの関係をブドウの木に例えられました。ここで今この赤字になっている文字、つながっているという言葉ですが、7節と9節と10節にも同じ言葉が書かれているんですが、そこではイエスのもとにとどまると訳されています。同じ言葉、つまりイエスはここでまさにイエスにとどまることについて話されているわけです。イエスがブドウの木で、私たちはその枝としてイエスにとどまっていることができたら、私たちはイエスからの命、 イエスからの恵みによって豊かに実を結ぶことができます。とどまっている人は、離れないでとどまっている人はイエスの命につながっています。このよくヨハネの15章で言われることは、私たちとイエスとの関係は有機体ということです。有機体というのは、まあ、生きてるということです。どういうことでしょうか。私たちとイエスとの関係はここにある左の写真のようだなと思います。私たちは根から栄養が吸い上げられて、イエスというその木が持っている栄養素から枝に栄養が流れて、その命によって実が結ばれるわけです。有機体とは生きてるということです。でもそれと似てるようだけど違うのは何かなと思うと、私は右の写真、クリスマスツリーだと思います。皆さん、クリスマスツリーはどうでしょうか。私、竹本家では毎年クリスマスツリーを飾ります。結構大変です、飾り付けいっぱいするのは。クリスマスツリーはたくさん飾られて美しいです。一生懸命飾りをつけて、見た目がとても良いです。ハッピーになれます。でも外側だけです。もちろん私はクリスマスツリーを否定してるわけじゃないです。竹本家毎年出してるので見に来てください、とても良いと思います。でもクリスマスツリーは生きてないんですね。だ、大切な問いかけはこれです。私たちの信仰の歩みはどっちですか。もしかしたら神様を信じているか信じていないかに関わらず、人生はどうでしょうか。何をやっているにしても生き生きとして恵みを与えられて、命が与えられて、私たちの人生は内側から生きているでしょうか。それとも外側を美しくするために一生懸命一生懸命作ってますか。それは見た目は美しいですが、中は浅いままです。今日私たちの信仰生活はどちらですか。繰り返しますが、私はクリスマスツリーを否定しているわけではないです。しかし今日イエスが語るようなこの関係性を持ちたいのであれば、イエスの命があふれる人生を送りたいと思うのであれば、私たちはイエスにとどまっていないといけないです。この木のようにつながってないといけないです。とどまるというときに、今日のキーワードを一緒に考えたいと思います。私につながっているという表現は Remain in Christ という表現です。これはですね、 in という言葉が出てきました。これはちょっと皆さんと一緒に考えたいんですが、日本語だと非常に訳しにくい言葉でございます。なぜかというと、日本語にはこの in と呼ばれる前置詞がないからです。日本語に訳せばイエスに、イエスにおいて、イエスのうちにとか、いろいろ聖書の中でも訳しが変わる言葉なんです。ですからここでの in は私につながっていなさいという言葉です。しかし今日、実は新約聖書においてこの in Christ、 キリストに、キリストのうちにという表現は最も重要な表現の一つです。最も重要です。なぜそう言えるかというと、新約聖書の中で私たちと神様との関係で根幹的な教えがこの表現だからです。その例えを一緒に学んでいきたいと思うんですが、例えばたくさん箇所があるんですけど、パウロはこの in Christ という表現を100回以上使っています。 エフェソの一章で試しに参考として見ていきたいと思います。エフェソの一章の3節から13節の間ちょっと読んでいきたいと思います。3節、神はキリストにあってインクライスト、天上であらゆる霊の祝福をもって私たちを祝福している。4節、天地創造の前にキリストにあってインクライスト、私たちをお選びになりました。6節、神がその愛する御子によってインザワン、インクライスト、与えてくださった恵みの栄光。7節、私たちはこの御子においてインクライスト、その血による贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。11節、キリストにあってインクライスト、インヒン、私たちは御心の前にすべてのことをなさる方のご計画に従って前もって定められ選び出されました。12節、それはキリストにインクライスト、以前から希望を抱いている私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。13節、あなた方もキリストにあってインクライスト、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、それを信じ約束された聖霊によって証印を受けたのです。どうでしょうか。13節は実はインクライストが2回出てくるのに日本語は訳しきれませんでした日本語には1回しか出てきませんでした。3節から13節の間に今何回インクライストが出てきたでしょうか。私はこれをインクライストの洪水と呼んでいます。皆さん、この表現が何を一緒に感じたいかというと、どれほど広い表現なのか感じることができるでしょうか。そしていかに聖書の根幹を成しているか見えるでしょうか。今読んだ聖句はインクライストの中にすべての霊の祝福、選び、恵みの栄光、罪の許し、希望、真理、福音、聖霊の証印、すべてがインクライストに含まれている。それが聖書の表現なんです。ですから今日もし私たちがインクライストすることができたら、とどまることができたら、私たちはイエスと共に歩むことになるんではないでしょうか。より具体的に考えていきたいと思います。じゃあこのインクライスト、イエスにとどまるということはどのようにしたらいいんでしょうか。そして改めてどういうことなんでしょうか。エイメン。今日は小道具を準備しました。こちらです。これは何ですか。バケツです。これは何ですか。ボールです。じゃあこれからちょっと英語の時間にしたいと思います。これ英語の先生がたくさんいる中でちょっと大変恐縮なんですが、もしこの表現をしたらボールはどこにありますか。 A ball is in the bucket ですね。どうですか。こういうことですね。 in the bucket、 日本語だとボールはバケツの中にあります。どんな英語の授業を私はしてるんでしょうか。インっていうのはこういう表現です。インしてる。これは私は完璧な例えだとは思ってないんですが、でも実はこの聖句の真理がこれに表されていると思います。私たちは神様の中にインしてる。一つ目、このインの意味を考えたいです。インは位置を示します。ポジションです。聖書が言っているのは、私たちはいつも神様の内側にいます。インしています。この意味を考えると改めてとても考えさせられます。私たちは日々この 陰の感覚を持って生きてるでしょうか。いつももし私たちが神様のバケツの内側にいるとしたら、陰していたら、日々はどのように感じるでしょうか。いろんな表現があると思いますが、おそらく私はもしこの陰を自分が感じていたら、神様に守られている。神様に私は囲まれている。どんなことがあったとしても、神様によって守られ、囲まれて生きていることができていると感じるんじゃないでしょうか。でも私は、私自身もよく、人生でこれあれだこれだこれだこれだってここでやろうとかね、神様なんでこうなんですか、いろんなことを考えて、なんか外側にいる感じがします。でも今日私たちはインクライスト、内にいるんです。ですから今日私たちは日々の生活の中でもこの陰の確信を持つことが必要じゃないでしょうか。3つ具体的な実践を考えたいと思います。これは私にとって役に立っているのは全てではないと思いますが、私にとってこの感覚を養うのに大事にしてきたことです。まずシンプルに陰であることを日々意識する必要があると思います。実は信仰というのはただぼーっとしていることではないです。私たちは信仰には対象があって、私たちはいつも神様を見るようにしなければいけません。目に見えない神様、私たちの人生のすべての場面で見る必要があります。それは私たちの意識なんです。ですから意識というのは私は信仰そのものだと、信仰の行為そのものだと感じます。ですから今日私たちは神様が常に共に歩んでくださっているのであれば、常に私たちはイエスのうちにいます。それに気づくかどうかは私たちの丁寧な日々の歩みです。今も陰してるな。いろんなことがあっても陰してるな。まずその意識から始まるんじゃないでしょうか。もう一つはこの陰の感覚を養うっていうことです。私が大好きなのは自分よりも大きいものに囲まれるとこの陰の感覚が持てます。私は自然が大好きです。時々自然に行くといかに自分がちっぽけかなって思うと同時に、でもなんか変な不安じゃなくて小さくていいという感覚を得ます。多分それは神様に守られて大きいものに囲まれて陰してるから。私は新宿の高層ビル、人間が作ったものでさえ有効活用したいと思ってます、ね、高層ビルを見て時々圧倒されますけども、これは神様に囲まれてるんだとやると陰の感覚を私は持てます最近私がやってるのはだんだんちょっと年齢を重ねてきたのもあるんですけど、今なんかグループの中とか家族の中に、英語だとインザグループですよね、インザファミリーですよね。その時私はこれまでは結構自分で喋ったりとか盛り上げなきゃとかいろんなことを思ったんですけども、それも大事なんですけども、静かにしてるっていうことを結構意識します。私はこのグループにインしてる。家族でもみんな家族がわーっていろいろ喋ってる時に私はインしてると、あ、自分はこの家族の一部だな、含まれてるんだな改めて感じますそれいっぱい喋ってるっていうことをなんか言いたいわけじゃないです、私の他の家族が。でも私たちはこのインの感覚が必要じゃないですか。そしてもう一つは立ち止まるです。立ち止まることは陰、内にいるということを確認するのにとても有効だと私は感じます。なぜかというと陰は先ほど話したように守られている、囲まれているということを感じること、またとどまることなので、なんか忙しく活動したり歩き回ったりしているとなかなか感じられないです。私たちは時にじっとしていることが苦手です。私は知っています、たくさんじっとできない、なかなか難しい方がここにもいらっしゃること、ね、私たちは話さなくても話してなくてもあれこれ考えすぎたり、いろんな気持ちを抱えすぎたり、立ち止まれないです。 特に神様のうちでいて祝福や恵み救いを感じられていないとき、それは私たちがさまざまな意味で立ち止まれてないからじゃないですか。そして因でもう一つ大事なのは、因は状態です。位置だけじゃなくて因は状態なんです。このボールがバケツの中にあるとき、ボールはどうなってますか？ボールはそのままです。でもこう見るとどうですか？ボールはバケツと一緒です。一つになってます。ボールはそのままでも、ボールはバケツと一緒になります。これは私たちの霊的な真理を言ってるんじゃないでしょうか。私たちはキリストの中にいます。それは状態です。イエスに当てはまることは、つまり私たちにも当てはまることになります。イエスは義なる方です。ですからそれゆえ私たちもイエスによって義とされています。イエスは聖なる方です。それゆえ私たちはイエスによって聖なる方にされています。しかしボールは実はそのままです。私たちはいつも義でもないし、聖なるものでもないし、たびたび不義なこともするし、聖なることでもないこと、とんでもないことを時々します。でもバケツの中にいるから私たちは聖なるものなんです。義なるものとして生きることができています。恵みに預かれているのは私たちがバケツの中にあるからです。それを確認するにはどうしたらいいでしょうか。私たちはこの両方、自分がボールであること、そしてバケツのことを両方意識しないといけないです。まず一つは、私たちはまず改めてボールであることを認識することです。聖書の表現で言えば、先ほど読んだ聖句で言えば、私たちは枝です。栄養を汲み上げられないです。まあ土の器とも言えるかもしれないし、まあ一番の表現は罪人です。自分が不完全で、罪があって、弱さがあるものであることを認識して、認めて受け入れれば受け入れるほど、私たちはバケツの重要性が分かります。ブドウの木の重要性が本当に分かります。私たちがどれほど神様の恵みが必要なのか、どれほど許しが必要なのか、とどまっていなければ命はあふれないのか、それを私たちが分かるんじゃないでしょうか。皆さんにシェアしたことがあると思うんですが、私は毎日罪人の祈りという祈りを捧げます。個人的にこの5年以上助けになっている祈りです。もうシンプルな一言なんですが、主よ、罪人の私を憐れんでくださいという表現です。でもこれはまず誰が主であるかということを分かって、どれほど自分が罪人であるか分かって、自分には憐れみが必要な存在であるかということを私に毎日覚えさせてくれる祈りです。この祈りを皆さんにこの場所で紹介したのは確か3年前だったと私は思うんですが、それからまだ続いてて今も有効です。自分にとって学んだ中でも最も助けになった祈りです。私たちはただのボールです。だからバケツが必要です。もう一つは、バケツの中にあることを感謝することです。今日私たちはインしてるんだったら、神様の恵み深いバケツの中にいます。いることができています。神様ごめんなさい、バケツと言ってしまってるのはあんまり良くないと思いますけど、これはあんまり、これは神様っぽくない。しかし私たちは日々の生活の中で、たとえこの中にいることが真実だとしても、それを感じられないことが多いです。そしてそう考えられない時が多いんじゃないでしょうか。感謝することについて一つ引用を話したいと思います。これはスピリチュアルフォーメーション、霊的形成の本に書いてあった表現です。私たちのほとんどはさほど努力せずとも、 人生にあるほぼ全ての良きものに対して感謝の念を抱くことができます。良きもの、良いものと知っているものに意識と注意を向けることで感謝の気持ちが自然に湧き上がり、今あるものに恵まれていると確信できるのです。まずここに書いてあるのは、感謝は簡単だということです。感謝はいつだってできるんです。これはとても大事な真理じゃないでしょうか。私たちがどんな状況を通っていても、いろんなことがあったとしても、必ず人生には良いものがあります。与えられているものがあります。でもそれを私たちは意識を向けることで感謝することができるそうです。その続きでこう書いてあります。この意識を神との関係に持ち込むことは信仰の行為である。人生に神を見出すための素晴らしい架け橋となります。この感謝は偶然の瞬間に自発的に経験するだけで、ただ偶然ではなく意図的に実践できるものです。私たちは神の絶え間ない臨在への感謝の心を持って、心を開いて神に寄り添うことができます。そうするうちに、私たちは霊とともに神が私たちの息よりも近くにおられることに気づき始めるのです。今日私たちが神様に与えられているものを一つ一つを感謝することができたら、私たちがこの内側にいることを感謝することができたら、私たちはインしていることに気づくんじゃないでしょうか。それは私たちの息よりも近くに神様がいるそうです。そうですよね。私たちはインしてるから、一緒にいるからです。今日ぜひ私たちが常にバケツの中にいること状態であることを一緒に覚えましょう。そうすれば私たちはバケツの中にいて、いつも共に歩むことができます。先週月曜日に私たちの愛する長谷川綾子さんが天に召されました。6月にバプテスマを受けて82歳で、わずか3ヶ月それで信仰を全うしました。昨日ご家族と葬儀を共にしてお別れをしました。急すぎるお別れにとても寂しさを感じています。しかし彼女が示してくれた信仰は、キリストのうちにある人生を表してくれたと私は感じています。バプテスマの時彼女はこう言いました。今まで自分は自分の体験や考えをもとにして人を判断し、相手を決めつけてきましたと。1年ほど前から彼女は自分の思いではなく、自分に気がついたことがあったら何でも言ってくださいという態度に変わったそうです。そのように自分を手放した時から、彼女の信仰は大きく変えられたそうです。それまでは確かにご意見がお強い時がありました。私は彼女に毎週会うと必ず挨拶をしていたんですが、毎回このように言われました。あなた、なんでこれはこうなの？どうしてこれはこうなってるの？私の人生はこうだったのよ、と言われました。私は少しお強いなとちょっと感じていたんですけど、でも手放してから、神様に委ねてとどまるようになってから、何より感謝と平安に満ち溢れていました。最後は教会に来るたびに感謝してくれて、本当にありがとう言ってくれました。弟子として彼女がとどまっていた成果は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいだったそうです。彼女はキリストのうちにとどまり続けようとしていたと思います。そして信仰を全うされました。もっと分かち合いたかったです。もっとたくさん話がしたかったです。もっと人生の知恵を教えてほしかったです。でも今も聞こえるんです。おそらく彼女は私に対して今もしっかりした声で、あなたしっかりしなさいよと言ってくれてると思います。 天の御国でまた会えることを楽しみにしています。今日私たちは神様の恵みによりインクライストをしています。キリストの内側にいます。ぜひ私たちは一緒にキリストと共に歩むために内にとどまり続けましょう。もう一回一緒に問いかけましょう。今日私たちの歩みはどうですか。キリストの内からあふれる歩みですか、それとも何かに一生懸命でしょうか。私たちは陰は一です。内側にいることを養い意識し続けましょう。陰は状態です。私たちがどんなんであれ、私たちはキリストの恵みに預かっています。ぜひキリストからの命を受けて、私たちの人生に神様の真と恵みがますます表されますように。そして弟子としてキリストにとどまって、イエスに従い、イエスに変えられ、イエスのミッションに参加し続けていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。